この島へ流されてのうちは、暦もなければ月日の変わりゆくをも知らず、ただおのずから花の散り、葉の移るを見て春秋をわきまえ、セミの声爆臭を送れば夏と思い、雪の積もるを冬と知る。白月黒月の変わりゆくを見て、晦日をわきまえ、指を折って数うれば、今年は六つになると思いつる幼き者も、はや先立ちける御さんなれ。西八条へいでしとき、この子が我も行こうとしたいしよ、やがて帰ろうずるぞとこしらえおきしが、今のように覚えうるぞや。それを限りと思わましかば、今しばしもなどか見ざらん。親となり子となり夫婦の縁を結ぶも、皆この世一つに限らぬちぎりぞかし、などさらば、それらがさように先立ちけるを、今まで夢幻にも知らざりけるぞ。人目も恥じず、いかにもして命行こうと思いしも、これらを今一度見ばやと思うためなり。姫がことばかりこそ心苦しけれども、それは生き身なれば嘆きながらも過ごさんずらん。さのみながらえて己に浮き目を見せんも、我が身ながら連れなかるべしとて、おのずからの食事をもとどめ、ひとえに御田の名号を唱えて、臨終少年をぞ祈られける。平家物語菅さん、総図死去です。原文はいつものように学びやホームページ www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は一人機械ヶ島に残されていた瞬間総図と弟子であった有夫が再会を果たす場面をお送りしました。一体瞬間総図はたった一人残されたこの機械ヶ島でどうやって生きながらえてきたのでしょうか。瞬間は有夫に自分の島でのこれまでの暮らしについて語りました。まだ体に力があった時には山に登って硫黄を取り、それを九州から来る商人に食料と交換してもらっていたこと、そして体が弱ってきてからは島の漁師に手を合わせて膝を曲げてお願いして魚をもらい、貝や海藻を拾って命をつないでいたことなど、その後有夫は瞬間の住む場所へ案内されます。そこは流れ着いた竹や松葉で作ったみすぼらしい小屋でした。都での暮らしとは打って変わってひどい暮らしをしていました。そして有夫は瞬間に都から全く手紙の一つもなかったのはなぜかと問われ、悲しい報告をすることになりました。瞬間の身内の者が謀反の企てについて役人に尋ねられた上で殺されてしまったこと、瞬間の奥方と幼い子供は鞍馬に身を隠していたが、子供は病死し、続いて奥方も衰弱し亡くなったこと、今はただ今年12歳になる姫君だけが奈良で生きていることを述べ、有夫はその姫君からの手紙を瞬間に見せます。そこには父に早く都に帰ってきてくれと訴える言葉が綴られていました。しかしながら、もちろんことは瞬間の自由になるわけではありません。本日取り上げる場面は自分の家族たちのありさまを知った後の瞬間の言葉をお送りします。それでは本文を見ていきます。この島へ流されてのうちは、暦もなければ月日の変わりゆくをも知らず、こんな意味です。この機械ヶ島に流されてのうちは暦もないので、月日が過ぎゆくのもわからなかった。ただおのずから花の散り、葉の移るを見て春秋をわきまえ、ただ自然に花が散り、葉が落ちるのを見て春や秋を知り、セミの声爆臭を送れば夏と思い、雪の積もるを冬と知る。セミの声が麦の熟する頃の終わりを告げると夏だと思い、雪が積もることで冬だと知った。そう、この都から離れて他の人々とも別れた瞬間と共にいるのは自然だけでした。白月黒月の変わりゆくを見て、晦日をわきまえ、新月から満月へ、満月から新月へ変わっていくのを見て30日を知り、指を折って数うれば今年は6つになると思いつる幼き者も、指折り数えてみると今年で6歳になると思っていた幼い子も、はや先立ちける御さんなれ、すでに先立ってしまったようだ。そう、このような都から離れたところでも瞬間は月日が経つのを数えていました。それはきっと都に残してきた幼い子が今いくつになったか考えるためでもあったのでしょう。しかし瞬間の思いも虚しく、その子もすでにもう亡くなってしまっていたことを有夫から知らされた瞬間でした。瞬間が都にいた頃の回想が述べられます。西八条へいでしとき、この子が我も行こうとしたいしよ、私が西八条へ出頭したとき、この子が自分も行こうと慕ってきたの、やがて帰ろうずるぞとこしらえおきしが、今のように覚えるぞや、すぐに帰ってくるよとなだめておいたのが今現在のことのように思われるよ。
それを
限りと思わましかは、今しばしもなどか見ざらん。それっきりになると思っていたなら、
どうして
もうほんの少しの間でもあの子を見ておかなかったんだろう。悲しみ極まる瞬間の様子です。瞬間の言葉は続きます。
親となり異なり夫婦の縁を結ぶも、
親となったり異なったり夫婦の縁を結ぶことも、
皆この世一つに限らぬちぎりぞかし、
皆すべて現世だけに限らない縁なのだよ。
などさらば、
どうしてそれならば、
それがさように先立ちけるを今まで夢幻にも知らざりけるぞ。
私の家族たちがそのように先立ったことを、今まで夢や幻にさえも私は知らなかったのだ。家族を失ってしまったことを知ってしまった瞬間のショックはかなり大きいようです。そしてそれを今まで自分が知らなかったことへのじくじたる思い。瞬間の言葉が続きます。
人目も恥じずいかにもして命行こうと思いしも、
人目を恥じることもなくどうにかして命を生きながらえようと思ったのも、
これらを今一度見ばやと思うためなり、
家族にもう一度会いたいと思うがゆえである。
そう、漁師に物乞いをして魚をもらってみすぼらしい小屋に住んでまで生きてきたのは、
もう一度家族に会いたいという思いがあったからです。
しかしもそれは叶わないことを知った瞬間はある決意をします。
続きを見ていきます。
姫がことばかりこそ心苦しけれども、残された12歳の姫のことだけは心配だが、
それは生き身なれば嘆きながらも過ごさんずらん。
その子は生きているので嘆きながらも何とか暮らしていけるだろう。
さのみながらえて己に浮き目見せんも、我が身ながら連れなかるべし、とて。
こんな状態でばかり私が生きながらえて、
ありよ、お前につらい思いをさせることは私としても無情であると感じる。
そう、瞬間はもうこの世に生きる気力を失ってしまいました。
おのずからの食事をもととめ、玉の食事を取ることもやめ、
ひとえに弥陀の名号を唱えて、
ひたすら阿弥陀仏の名前を唱えて、
臨終少年をぞ祈られける。
死に臨んで妄念は捨て去り、祈りを捧げた。
そう、
瞬間は漁師に懇願して魚をもらうようなことは申しません。
この時から一切の食事を断って、
ひたすら仏への祈りを捧げます。
いわば餓死自殺を図ったということになります。
そしてこの後、有王が島に着いてから23日目に、瞬間は粗末な庵の中で亡くなります。
有王はその庵を崩して、瞬間を仮装にして遺骨を拾って首にかけて、再び商人の船に乗り九州へ帰り着きました。
そしてそこから都へ登り、瞬間の娘に島での出来事を伝えます。
そしてその娘は12歳にして出家して、尼となって父母の菩提を弔う日々を送ります。
その後、有王は高野山に登り法師となり、諸国を修行して回り、主人であった瞬間を弔いました。
それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。
この島へ流されて後は、暦もなければ月日の変わりゆくをも知らず、ただおのずから花の散り葉のおつるを見て、春秋をわきまえ、セミの声爆臭を送れば夏と思い、雪の積もるを冬と知る。白月黒月の変わりゆくを見て、みそかをわきまえ、指を折って数うれば、今年は六つになると思いつる幼き者も、はや先立ちける御産なれ。西八条へいでしとき、この子が我も行こうとした意志を、やがて帰ろうずるぞ、とこしらえおきしが今のように覚えるぞや。それを限りと思わましかば、今しばしもなどか見ざらん。
親となり異なり夫婦の縁を結ぶも、皆この世一つに限らぬちぎりぞかし、
などさらばそれらがさように先立ちけるを今まで夢幻にも知らざりけるぞ。
人目も恥じずいかにもして命行こうと思いしも、これらを今一度見ばやと思うためなり、
姫がことばかりこそ心苦しけれども、それは生き身なれば嘆きながらも過ごさんずらん。
さのみながらえて己に浮き目を見せんも、
我が身ながら連れなかるべし、
とて。おのずからの食事をもとどめ、
ひとえに弥陀の名号を唱えて、臨終少年をぞ祈られける。
本日の授業はここまでになります。